久美子が妊娠した。ショックだった。幼馴染で、しかもクリスチャンの久美子が、何でも相談し合った久美子がいきなり妊娠だなんて。僕はすぐさま公園へと走った。もう薄暗くなり、誰もいなくなった公園で、ブランコにポツンと座っている人影があった。久美子？
ただし？ただしなの？やっぱり来てくれたのね。
久美子、一体どうしたんだ？妊娠したっていうのは本当か？確かなのか？
わかんない。でも、多分そうだと思う。予定日を3週間過ぎてもないから。昨日妊娠検査薬を買ってきて試したの。そうしたら陽性だって。
でもよくわからないけど、あれってちゃんとわからないんだろ？やっぱり医者行った方が。
そんなの私だってわかってる。入ろうとして産婦人科の前を何度も往復した。ただしにはわからないでしょうけど、そんなに口で言うほど簡単じゃないのよ。
久美子の言う通りだ。確かに僕には産婦人科の門をくぐるということが、女の子にとってどれくらい勇気のいることかは想像もできなかった。ごめん。でもどうしてこんなことに。岩崎なのか？
うん。
どうして？君はクリスチャンだろ？神様の命令はどう言っちゃったんだよ。
わかってたわよ。頭の中ではわかってた。いけないって、神様の戒めに背くことだって。でも私の部屋で彼と二人きりでいるときにね、お前のこと愛してる、好きで好きでたまらない、お前のすべてが欲しいって言われて、いきなり押し倒されてしまって。女の子ってね、好きな人にそう言われると弱いのよ。もし今拒んだら彼が離れていっちゃうかもしれないって思うと、もう抵抗する力がなくなってしまって。
でも信仰はどうしたんだよ？神様はどうしたんだよ？その時だった。向こうから岩崎が近づいてきた。
久美子、どうしたんだ、こんなところに呼び出して。
岩崎、お前ってやつは
何すんだよ。
やめて、やめてよ。もうこれ以上たくさんよ。もうこれ以上。
これ以上ってなんだよ。
お前知らなかったのか？久美子が妊娠したかもしれないってこと。
え、妊娠？
おい岩崎、どうしてなんだよ。どうして久美子のこともっと考えてやらなかったんだ？こうなったらさ、傷つくのは女だろ？久美子のことを愛しているなら、どうして我慢できなかったんだ？お前だって、聖書が結婚前の男女に清い交際を求めてることぐらい知ってるだろ？
俺だって、最初はそうしようって考えたさ。でも教会ではみんなからなんとなく監視されてるみたいで、二人だけになりにくくて、なんとなくお互いギクシャクしちゃうんだ。その反作用みたいに、二人だけになると余計燃え上がっちまう。最初はキスぐらいはいいかって程度だったけど、とうとうある晩、一線越えちゃって。もうそれからあとはお互い好きなんだからってずるずると。でもな、内島、お前だって分かってんだろ。男には生理的にどうにも抑えの効かない性欲ってものがあるんだよ。目の前にいる好きな女と結ばれたいって思ったら、もう体が言うこと聞かないんだ。クリスチャンズらしさって、お前だって同じだろ。俺を責めるんなら、その前にこんなコントロールの効かない性を作った神様を責めろよ。愛し合っているのに肉体関係はダメだなんて、今時そんなこと言う方が間違ってる。そうじゃないか。
岩崎の言葉に僕はハッとした。自分だって一歩間違ったら岩崎のようになっていたかもしれない。僕はもうそれ以上何も言えなかった。とりあえず岩崎は久美子の両親に話しに行き、 その後で今後のことを考えようということになった。僕は二人が久美子の家に入るのを見届けて家に戻った。頭にはさっきの岩崎の言葉が響いていた。
俺を責めるならその前にこんなコントロールの効かない線を作った神様を責めろよ。
本当にそうなんだろうか。悪いのは神様なんだろうか。いや、そんなはずがない。神の作られたものは全て良かったと聖書は言っている。じゃあ一体誰が悪いんだ、何がいけないんだ。僕はその夜一晩中神様にその答えを祈り求め聖書を読んだ。しかし納得のいく答えは得られなかった。分かったのは最初の罪を犯した後の人間の乱れに乱れた性の歴史だった。レイプ、オナニー、近親相姦、一夫多妻、ホモセクシュアル、略奪婚と己の欲望を満たすために人間は性を欲しいままにしてきたのだ。本来良きものとして作られ結婚生活のみに許された性が、相手に真の喜びを与えるための性が、人間の罪によってこんなにも汚されてしまったのか。僕は次の日ミキちゃんの家を訪ねた。
こんにちは、内島です。
あら、ただしくん、いらっしゃい。さ、どうぞ上がって。
ミキ、ただしさんがいらしたわよ。
あ、ただしくん、今電話しようと思ったところだったので、どうだった昨日。
それがさ、あれから公園で僕はミキちゃんに一部始終を話した。
そうだったんだ。岩崎くん、そんなことを言ってたんだ。
確かに岩崎が言うように本当に好きならまして結婚する気ならセックスは結婚前か結婚後か時間の問題だけじゃないかって考えがちだけどさ、結局それってみんな性の快楽の部分しか見ていないように思えるんだよね。性にはもっと重要な意味があるんじゃないかな。
そうね。そもそも神様って人間が良い家庭を作り子孫を残すために性を与えられたと思うのよね。ほら、神様が産めよ、増えよ、地を従えよって言われたってあるでしょ。快楽っていうのは日的なものじゃないのかな。
そうだよね。だけど今はセックスだけが一人歩きして快楽の面しか見ていない人が多いんじゃないかな。
実はね、私もそのことで悩んでたんだ。
え？ミキちゃんも？
あのね、もうすぐ正しくの誕生日でしょ。でね、こないだ友達に言われたの。相手の男に何欲しいって聞いて、お前が欲しいとか言われたらどうするのって。まさか正しくに限ってそんなことないとは思ってたけど、もし言われたらどうしようって考えてた。でね、こないだ結婚したばかりのクリスチャンの先輩に電話してみたの。中原さんって言うんだけど、そしたらね、その先輩がこう言ってた。
性は決して汚いとか悪いものじゃない。むしろ清くて素晴らしいものなんだ。でもね、それと戦っては勝ち目はないな。
性と戦う？
性の欲望ってね、まるでガソリンみたいなものだ。ガソリンが爆発したら、もう人間にはどうしようもないだろ？
ガソリンか。
つまりね、人が生まれつき持っている罪やサタンは、人間の性欲ってものに人一倍つけ込んでくるらしいのよ。そうなったら、もう人間の力ではセーブできないんだって。岩崎くんの場合もそうだったんじゃないのかな。
じゃあ、僕がそうなってしまったら、どうすればいいんだろう。
そうなのよね。問題はそこなのよ。だってこの性欲は男の専売特許ってもんじゃなくて、女にも控えめで受け身だけどちゃんとあるんだって。ドキンとしちゃった。だって正しくんに欲しいって言われた時のことをいろいろと想像しちゃったりするもん。だから先輩は戦っちゃいけないって言ってたの。
え？
だからそういう戦いの場を作らない、 性の誘惑に負けそうになる二人だけの密室を徹底して作らないってこと。それしか人間に打つ手はないんじゃないかって。
そうか。僕は、ミキちゃんとの交際も、将来のことも、すべてイエス様にお任せすることにした。それが人一倍誘惑に弱い僕には、一番確実に彼女との清い愛を育てる方法に思えたのだ。時々、彼女を抱きしめて、すべて自分のものにしたくなる誘惑に襲われる。それに勝てる自信は、正直言って今の僕にはない。でも、どんな時にも、ミキちゃんと僕の間に、イエス様にいていただこう。あ、そうだ。もう一つ言っておくことがある。岩崎と久美子のことだ。あれ以来、僕とミキちゃんは二人のためにずっと祈っていた。彼女はやはり妊娠していたのだ。ある日のこと、岩崎が僕の家を訪ねてきた。
内島、この間はひどいこと言って悪かった。だけど、虫も殺せないと思っていたお前にぶん殴られたあの一撃が効いたよ。あの後、俺なりに久美子への気持ちを整理して、やっぱり彼女を愛してるって確信できた。教会の牧師さんにも話を聞いて、俺が自分の誘惑に負けて久美子を深く傷つけてしまったことを、今では本当に後悔してる。教会で罪って言葉を聞くのが一番嫌で、みんな偽善者ぶりやがって罪なんて知るかって思ってたけど、俺のあの自分中心が罪なんだって分かったような気がするよ。
そうか。わさき、それでお前。
ああ。その責任は自分なりに取るつもりだ。久美子と話し合って二人とも学校を辞めて子供が生まれるまで働くことにした。その前に俺たち、まず結婚するよ。その、神様の前でな。祈ってくれよ、俺たちのために。
それまで、なんとなく浮ついて嫌な奴と思っていた岩崎の、それは初めて見る男らしい顔だった。神様、ありがとう。僕は思わずそう呟いていた。Thank you.